夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
失恋後のステップ。
何がいけなかったのだろう。そう考えずにはいられなかった。
もう私たちの恋は終わった。あの人はもう帰ってこない。分かっている、分かっているのだけど、思い出さずにはいられない。彼と交わした約束、彼と行ったレストラン、彼にもらった思い出。
私って本当にバカ。いくら考えたって彼は戻ってこないのに、どうして忘れさせてくれないのだろう。
大好きだった人に振られた。そんな時どうしても人は傷つきます、
うん、
この失恋の痛みと立ち直るまでの心理はどうなっているのでしょう。今日は失恋後のステップを一つ一つ見ていきます。
失恋後1、事実の受け入れ。失恋後、最初は何がどうなっているのか理解できない状態になりやすいです、
うん、
彼女に振られたという事実は分かっていても、まだ受け入れきれないのです。
しかしその時期はすぐに過ぎていきます、
うん、
もう電話してはいけないのだ、もういくら誘ってもついてきてくれない、
うん、
という事実が自分に降りかかってくることによって、本当に失恋したのだということを理解します。
失恋後に反省。
失恋という事実を受け入れた後には、大抵の人は自分はダメな人間だと思ってしまいます。男性の場合は彼女を幸せにできなかった。
女性の場合は私は彼に愛されるに足りない人間だったと考えてしまいます。
そしてその中で反省をします。こうすればよかったんじゃないかな、この行動が相手を傷つけたんだと。
失恋後3、理解。反省をしながら今まで好きだった相手のことを理解していきます、
うん、
今まで幸せだったことを思い出してしまうのです。
ドライブに行った思い出、映画に行った思い出、初めてのキスの思い出、楽しかった思い出が頭の中を駆け巡ります。美化が進んでいくと、彼もしくは彼女以上の人はもういないという間違った意識を持ってしまいます、
うんうん、
失恋から立ち直るためにはこの美化の状態を正しく認識する必要があります。もうあんな幸福は味わえないなどと決めつけをしないこと、今浸っている思い出は残像にしか過ぎない幻であることを理解すること。男性の場合、ここまでを乗り越えるとほぼ立ち直ることができます。
しかし女性の場合、ここからがまた大変です。
ほう。
失恋後4、自己評価。
失恋から立ち直れない場合、ほとんどのケースで別れた恋人に自分自身の評価を預けている状態になってしまっています。
彼が自分を愛してくれたから自分に価値を感じた、彼が愛してくれない自分は無価値だと考えてしまうのです。
この状態が続くと、いつまで経っても失恋から立ち直ることができません。失恋から立ち直るのに一番大切なことは、自分の評価は自分でするという当たり前の状態に戻すことです、うん、恋人から自分自身の評価を取り戻すことによって失恋から立ち直ることができます。失恋から立ち直るとき、女性にはこの自分の評価を取り戻すことが一番大変な作業です。
女性はあの最低男とか、こんな良い人はいなかったというように、考えれば考えるほど過去の恋人に心が振り回されてしまいます、
うんうん、
自分自身の価値がどこにあるかを考える余裕がなくなってしまうのです。
自分の評価を取り戻すには、自分のことを好きになるのが一番です。しかし失恋状態では自分のことをなかなか好きにはなれません、
うん、
この自分のことを好きになれないという事実を受け入れるのが辛いために反省、美化をどんどん繰り返してさらに自分を傷つけてしまうのです。
さあ、自己評価を取り戻すためには？
はい、自己評価を取り戻す、つまり自分を好きになるためには自分のために何かをするのが一番です。
ほう。
多くの人が何かに打ち込んでごらんとか、新しい習い事に挑戦してみたらとか言ってくれるのは、行動することによって自分の可能性を再発見し自己評価を取り戻すことができるからです。
例えば音楽を習う、
うん、
最初は音を鳴らすことすら難しかった。それが音を鳴らすことができるようになり、メロディーを奏でることができ、少し難しい楽譜にも挑戦できるようになる。こうして自分に無限の可能性があることに気づくことができます。
またいろいろな人と話すことによっても自己評価を取り戻すことができます。人と話すことによって新しい考え方にふと気づくことがあります。新しい考え方が入ってくることによって自分自身を新たな尺度で見つめ直すことができます。それが自己評価を取り戻すことにつながるのです。
失恋は確かに心に深い傷を背負わせます、うん、傷は完全には癒えないかもしれません。
しかし傷を背負っていても前に進むことはできるのです。
さあ、今回の気持ち、
失恋を乗り越えよう。
長かったですね。
頑張りました。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。うさぎの小部屋。
はい。
さあ、うん、もう11月も終わりでございますよ。
あ、もう11月30日今日
ですね。配信が30日。
あらららら。
ジャヨ君、髪の毛そんな伸びてないね。
なんかね、いや伸びてはいるんですよ。だいぶこれ、あの寝癖がつくと、あの一回お風呂に入らないと治らない髪型になってきまして、髪型長さになってきまして、
もう今年中には元に戻んないですね。
元ってどういうこと、どこまでのこと言ってるの。
え、こう前髪があるぐらい。
あるぐらい。あ、そこは無理ですね。
無理ですね。
でもだいぶあの結構短かったんですよ、言うても。
はい、
初期の頃は、
まあ、そうですね、
多分3ミリぐらいだったので、それから考えば多分倍以上には伸びてる、
まあ、多分自分的にはそうなんだと思うんですけど、傍から見るとそんな変わってないなっていう印象しかないんです。
まあそうでしょうね、確かにね、はい、はい、まあ、あのもう少しお待ちいただければ。でも次の収録の時にわさって伸びてる。
わさってエクステつけた
こっからエクステつかないんじゃないかな、長さ的に。無理だと思うけどな。
あちゃんの
かぶちゃん、かぶちゃん、かぶるとは言うな。ほら、
ウィッグ、ウィッグ、ウィッグにしなよ。
かぶるとか乗せるとか言うな。
ウィッグ、おしゃれウィッグにしたよ。
なんで長い方がいいの。別に問題でしょ今これで。
なんかね、あの映像のサムネイルで見た時の面白いなっていう図になるんですよね、 いつも。
あなた一番近くで見てるんだからいいじゃないか、もう慣れなさいよ。
これね、客観的に見た時にこの構図なんだろうなっていつも思うんですよね。面白いな。
まあ確かにね。
はい、
ね、はい、まあ、そんな2016年まもなくあと1ヶ月ですけども。
そうですね、はい、冬ですよ。
冬ですよ。
寒いですよ。
寒いね、だんだん寒くなってきましたからね。
冬眠したいですよ。
したいっすね、
うん、
冬派夏派。
え、春と秋派です。
絶対そう言うと思う。
でも秋最近ないですよね。
最近ないですね、秋ね。
秋がない。
もう紅葉もぼちぼち場所によって終わってたりしますからね。
そうですね、東京とかだと12月初旬とかがなんか紅葉施設なんか落葉してたりしますよね。
なんかさ、一気に来て一気になくなる
よね。そうなんですよね、パーって。
そう、
あー赤くなったわーって感じで。
そう
そしてその後ライトがねピカピカ始める。
あー、そうですね、そろそろイルミネーションがね綺麗ですよ ね。
イルミネーション綺麗だけれども、うん、寒いんですよね。ゴミ
そこはほら我慢してさ、
綺麗そうだな、
なんかいっぱい羽織ればいいじゃない。
寒いですもん。
いや、
あのなんだっけ、原宿から表参道に行くとかも綺麗なんですけど、はいはいはいはい、寒いんです。
あ
ー、
本当
寒い。
あの横浜のみなとみらいの方とかも結構観覧車とかって綺麗ですよね。
あ、綺麗ですよね。
ただ あのあそこも海辺なので。
そうなんですよね、
とってもね、あの寒いんです。
寒いしか言ってないぞ。
これはどっちかというと夏の方が好きだからな。寒いのはどうにも苦手ですね、
うんうん、
はい、あと1ヶ月ですけども、
うん、
はい、
今年中にやり残したことは。
やり残したこと、私これがまだやり残しますよ、これ。
ああ、人生的にやり残したことは。
人生的に
はい、
人生的
にやり残したことは特にないんじゃない
か。特にないんですか。
なんかある人生的に。
もう全うしてますか。
まあ全うしてじゃないのかね。人生的にやり残したなんかありますか。
やり残したことですか。人生的に。そうですね。今年という月としては、うん、まあ心残りは、うん、熊本に行けなかったことですかね。
毎年のことじゃないですか。
毎年ですね。なかなか行けないですよね。
来年はちょっとじゃあ熊本行けるように計画的に考えてみたらいいですか。
なんか今年も本当は行きたかったんですよね。
ああそうなんだ。
そしたらまあいろいろ地震とか起きちゃったんで。
そうですね。はいはい。じゃあぜひ来年は、うん、一回ちょっと行って熊本対面していただいて
対決
するの戦う気戦わないで仲良くしてもらっていい。
多分ね会った瞬間あーってなれば
なんだよ。
会うまでは戦闘 あれなんですけど、会った瞬間にあー黒いこいつってなります。
見たまんまじゃない。なるほどね。あそんな感じですか。
はい。
うーん、ちなみに来年の目標とかも立てましたか。
立ててないです。もう今年を生きるのは精一杯です。
来年手帳とか変えてました。手帳とか
手帳あ、うん、全然買ってないですね。
買わない。
手帳最近もうなんかスマホ あのスケジュールばっかり使ってて、今年も手帳を2冊ぐらい買ってるんですよね、うん、でも変わ
っない、
終わってっちゃうんですよね。
あそうなんだね。俺逆にスケジュールだけは手帳に書くんですよ。
あ最初頑張って書いてたんですけれども、うん、楽なんですこう修正するときに。
あまあね、今携帯はほとんどできるからね。
そうなんです。まあ問題は電池がなくなったときどうするかですね。
本当ですね。
充電池は持ってますけれども、
はい
ね、たまこの間充電池に充電されてなくて、
あ
諦めましたその日は。
結構携帯なくなると困ることって多いね。そう考えると、ね、だってほら定期とかもさ携帯でやってる人もいらっしゃるじゃない。あのお財布携帯とかで、うん、
スイカとか、ね、うん、エンパスも入れてたりします。
意外とお財布がなくなるよりも携帯がなくなる方が大変だったりするんだろうね。連絡先だったら分かんなかったりするし、
ね、そうそうそう
そう。怖いことでございます本当に。
2016年は怖いということで、チャンネルが怖い、はい、
相変わらずアナログなんだなっていうことをねしみじみ思いながら。
そうですね、はい、この間ツイッターに書いてましたよ、
ね、書いてましたね。
やっと SNS の怖しかさが分かりましたって。これ何があったんだ
ろう。いやなんかさこうね、うん、ちょっとしたことでも思ってもいないことでもさ、なんかそれを見た人が全然関係なくても傷をついてしまうこともあるんだなっていうことがちょっとあったんですよ。
あそうです。
別に俺が傷つけたとかしたわけじゃないんですけど、
あそう、あ
なんかそういうことを聞いたので、あなんかむやみやたらにこう言ってはいけなかったりするのかなとかね、いろいろ考えてみたわけですよ。
やっとですか。やっと気づきましたか。
そうそう、なんかそういう暗黙なルールがあるんだなと思って、はい、むやみ気づきまして、SNS ってのは難しいんだなっていうのね。
あやっと気づいた2016でしたか。
12月でございます。
どうですか、はい、気づかれてよかったでございます。はい、まあ、そのわけで、はい、あと一月頑張っていこうと思います。
そうですね、
はい、はい。チャライロ君、はい、お知らせはこちらですね。
こちらでございます。
もう間もなくですね、
間もなく12月の2日から12月13日まで、うん、中野の劇場ももというところで、ジャングルベルシアター2016年冬公演、ドクのブルースとリヒテンゲールからの招待状という2作品をロングラン公演という形で行います。私はドッグのブルースという作品、2日から6日までの方に出演しております。両方とも面白い作品ですので、ぜひあのジャングルベルシアターで検索をしてみてください。予約もそちらの方から受けたまってます。よろしくお願いします。
はい、ゆっきり的お知らせは、うん、各週金曜日に青空学園文学部を配信しております、
はい、
そして、うん、秋田県由利本荘市の年、ね、も多分寒いだろう、
凍ってるんじゃないか、ね、水の女神大丈夫かい。
4月の初めぐらいにはもう除雪機とかスタンバってたらしいんで、
マジか
もう雪ですね、うん、この間11月半ばぐらいにはもう雪、初雪降ってるので、これが多分ね、
あの子水の女神だよね。
水の女神さんですね。
あれ水凍っちゃっても大丈夫なの。
大丈夫です。
それ大丈夫なの。
それは大丈夫。
氷の女神にはならないよね。
氷の女神にはならないです。
そうなの。
水の女神様なので、
はいはいはい、
多分スイちゃんは雪山でも多分、うん、わーいって言ってこう、
え、バカなの。
違います。違います。元気なんです。
あそうなの、びっくりした。
元気なんです。
あ天然さんじゃないのね。
はい、元気なんです。
元気なの、ね、
元気に雪の中
まあ、
なんか雪の石像とか作ってもらえたらいいなって。
ああ、それ綺麗ですね。
はいはいはい。はい、なので、はい、木桜スイちゃんの絵よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけでまた来週、はい、お相手は相葉由紀子と
篠崎大輝でした。
バイバーイ。
バイバーイ。